はようございます。私は先週気温の変化に体がついていけなかったのか風邪をひいてしまいました。喉を痛めて今日は大変お聞き苦しい声になっていますがご容赦ください。今週の皆様の健康が守られますようにお祈りいたします。さて、教会のカレンダーでは今日はペンテコステの記念礼拝です。ペンテコステは五旬節とも言いますが、小麦の収穫を感謝する祭りでした。イエス様の復活から数えて50日目に聖霊が弟子たちに下ったことを記念する日として聖霊降臨日と言われます。ユダヤ教の伝統ではユダヤ人男性がエルサレム神殿に巡礼しなくてはいけない祭りは杉越の祭りと五旬節とカリウオの祭りの3つがありました。杉越の祭りはイスラエルの民がエジプトでの奴隷状態から神様によって救い出されたことを記念するものであり、2000年前イエス様が十字架につけられた時でした。死者の中からイエス様が復活されて50日目にあたるのが五旬節です。今日は使徒の働き2章1節から4節です。1節に五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていたとあります。イエス様が十字架につけられてから50日目の五旬節にイエス様の弟子たち120名は同じ家に集まっていました。2節3節にすると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまったとあります。二つの不思議なことが起こりました。一つは天からの激しい突風のような音が家に響き渡るのを集まっていた弟子たちが自分の耳で聞いたことです。聖書の他の箇所では聖霊と風は結びつけられて表現されています。もう一つは炎のような舌が現れ一人一人にとどまるのを自分たちの目で見たことです。ルカの福音書3章ではバプテスマのヨハネがイエス様は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられますと述べています。天からの風と炎の舌という2つを見聞きした弟子たちはどんなにか驚き恐れを覚えたことでしょうか。神様からの霊が自分たちに注がれていることを感じた瞬間でした。4節にすると皆が聖霊に満たされ御霊が語らせるままに他国の言葉で話し始めたとあります。このような目に見える印を伴って聖霊はイエス様を信じる弟子たちに下り神が彼らと共に歩まれることを示されました。この書物を書いたルカは聖霊に満たされるという表現を用いています。聖書では聖霊に満たされるという表現はクリスチャンを迫害していたパウロが改心してイエス様を伝える者に変えられていくときに聖霊に満たされたとあるように、神様に仕える奉仕者が整えられ用いられる場合に使われています。またペテロが迫害している民の指導者や長老たちに対して臆せずに天下にあなた方が十字架につけ神が死者の中から復活されたイエスキリスト以外に救われる名前はありませんと大胆に語った時にもペテロが聖霊に満たされて神様からのメッセージを伝えたと記されています。この箇所では集まっていたイエス様の弟子たちが聖霊を受けたことにより聖霊が霊的な導きを与えて他国の言葉で話し始めたのでした。この時エルサレムはいろいろな国からの巡礼者たちが水越の祭りから五旬節までの約50日間滞在していました。巡礼者たちの日常会話は当然自分たちの住んでいる地域の言葉でした。当時エルサレムをはじめこの地域はアラム語が日常会話で使われていたのです。いたので各地からエルサレムに集まっている巡礼者たちは ガリラヤ訛りのアラム語を話す人たちが巡礼者たちの日常会話の言葉を流暢に話していることにとても驚き、これはどういうことなのかと当惑したのです。11節にはこのガリラヤの人たちは神の大きな御業を語っていたとあります。それは巡礼者たちに非常な驚きとともに、50日前に十字架にかけられ死なれたイエス様に対する関心を引き起こしました。しかしこのことによってエルサレムに来ていた多くの巡礼者たちがすぐにイエス様を信じたわけではありません。この後にペテロが彼らに対してアラム語で神様のことを語ることによって彼らの中からイエス様を信じる者が起こされていきました。これまでイエス様を信じる弟子たちはユダヤ人たちを恐れていたのですが、聖霊が下り力をいただいて人々にイエス様の福音を力強く語り証ししていく者へと変えられていったのです。まさにペンテコステが弟子たちの生き方の転換点となったのです。さて、ペンテコステに起きたこのような出来事は今日の私たちに何を教えているのでしょうか。ヨハネの福音書14章でイエス様は、死者のうちから復活して天に帰ると私イエスは父なる神様に私を信じる人たちのところに助け主である聖霊なる神様を使わせてくださるようにお願いをします。聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私が話したことをすべて思い起こさせてください、平安を与えてくださるのですと弟子たちに語られました。イエス様の約束の言葉の通りに、ペンテコステの日に聖霊が初代教会の兄弟姉妹に下りました。このことはイエス様を信じる人たちのうちに聖霊なる神様がおられること、すべてのことを教え、イエス様が語られたことを思い起こさせました。そして信じる者を通してイエス様が人々に明かしされていきました。教会の交わりは信仰者の単なる集まりではなく、聖霊にある交わりであるということです。そこには私たちの計り知ることのできない聖霊の働きがあります。それは交わりの中にある温かさであったり心地よさであったり、互いに助け合い励まし合い祈り合う場があるのです。自分は信仰はそれほど強くないし、能力や賜物も大したことはないと思っておられる方がおられるでしょうか。けれどもそのような思いはイエス様に委ねてください。イエス様を信じるクリスチャンの中におられる聖霊は一貫して変わることのない愛と慈しみに富み、力あるお方です。あなたの中で働かれ、私たちの群れの中にも確かに聖霊がおられ働かれているのです。この新種の説教会の兄弟姉妹の集まりはいかがでしょうか。この教会の礼拝に出席された方々が温かさを感じるという感想を持つ方がいらっしゃいます。それは私たちの人間的な良さというよりも、新種の説教会の兄弟姉妹に働いておられる聖霊の働きではないでしょうか。集っている私たちは愛することにおいても不十分なものです。けれどもイエス様を信じる一人一人のうちに住んでおられる聖霊が私たちを通して働かれ、イエス様を証ししておられるのです。私たちは日々私たちを通して働かれる聖霊に期待して、聖霊に満たされて主の約束を信頼して歩みましょう。そして心をイエス様に開いて求める人々にはイエス様のことを伝えてまいりましょう。今週も皆様は様々なところに使わされていきます。あなたのうちにおられる聖霊は、あなたを用いてイエス様を明かしされます。すべてのことを最善に導いてくださる主に期待して、信じて歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださるあなたの皆を褒めたたえます。先週一週間の歩みを守り導いてくださったことを感謝いたします。イエス様を信じる者のうちにおられる聖霊なる神様に 信頼してその導きに従って歩めるように私たちを助けてください。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに守り導いてください。山を行っている方々を癒し健やかにしてください。試練の中におられる方々を励まし支えてください。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊なる神との親しき交わりが回収一人一人の上に今も後も常しえまでも力強くあらんことを。アーメン。